ファニーボイスルーム。
心理テスト、マリーの本質を探っちゃおう。というわけで、さっきもね、私のコーナーでスカーレット2がほら心理を本音を語るって言ったじゃないですか。
やったね。
うん、そこつながりでちょっと心理テストしてマリーの本音をね、
何回かやってるけどね、これね。
うん、やってるけど、リーダーの本音をちょっと探ってみようかなーなんて思ってるわけでございますよ。
ああ、なるほどね。
はい、というわけでいきますか。ライオンが入っている檻があります。それぞれ、
これみんなもやってよ。みんな聞いてる、みんなもやってよ。もう一回やって、もう一回やって。
ライオンが入っている檻があります。それぞれの位置に当てはまる人物は誰ですか？考えてってね。1番、ライオンに乗っている人。
待って、文章をもう一回言って。ちょっと待って、ライオンが入ってる檻があって。
そう。ライオンに乗っている人は誰ですか？
あ、ライオンの上に乗ってる人とかね。
はい、
ああ、オッケーオッケー。ほんで、
ライオンの檻の中にいる人は誰ですか？
ははは
で、周りで見ている人は誰ですか？で、あなたのマリーの中で考えてって。
乗ってる人を先に考えるもんね。
うん、乗ってる人と、あ、一緒でいいよ。乗ってる人と檻の中にいる人、周りで見ている人を3人考えてほしい。
乗ってる人、檻の中におる。乗ってる人も檻の中に入ってるけど。
そうだね。でもライオンの上に乗ってるから。
あ、なるほど。で、ライオンには乗ってへんけど檻の中に一人入ってて、で、それを見てる人ってことね。
はい。
あ、オッケーオッケー。あ、それを考えろってこと？
そう、言わなくていいよ。
めっちゃ難しくない？
難しくない、別に。パッと思い浮かんだ、心理テストだから考えないでいい。パッと思い浮かんだ人、
うん、
で、この心理テストでは思い浮かんだ人の位置、その人をどう思っているのかが分かります。
うん、誰やろな。
誰が乗ってるで、誰がうん、自分か。
それ分かんの？他人の方が良かった？
他人の方がいいね。
待ってな、ちょ、考えるから。ちょ、考えるから。
直感で行こうよ、直感で。
いや、だって出てこへんねんもん、人が。どれだけうちが人とコミュニケーション取ってへんかって。
いやいや、あなた周りにすんごいコミュニケーション広いわよ。
乗ってる誰？
あ、じゃあ分かった、いいよ。いないならいないで OK、
うん、
じゃあ檻の中にいる人は。
いや、ちょ、だからそれ全部今考えて
る。はい、じゃあこれはもう答えいきますね。
うん、
ライオンに乗っている人はライオンのような、
そういう系苦手やねん。
分かった、チョイスする、次からチョイスする系にする。もう分かった、
うん、
ライオンに乗っている人を思い浮かんだ人がいる人は、
うん、
ライオンのような凶暴で強いものに乗っているということから、
うん、
あなたはその人のことを尊敬しています。
あ、自分のこと尊敬してん
ね
んな。
はい、そうですね。
すげえ、うち。
で、ライオンの檻の中にいる人は、檻の中にいる人、
あ、でもね、見てる人はできたよ。
分かった、そうそう、じゃあ、うん、うん、それはそれで OK、
うん、
檻の中にいる人は、
うん、
食べられるかもしれない位置にいる人なんで、
うん、
食べられてもいい人と考えていることから、
うん、
あなたはその人のことが嫌いですじゃあ嫌いな人いなかったんだよ
あ、そっかそっか、
うん、だからいいんだよ、嫌いな人いなかったんだよ。
めっちゃええ人や、うち。
はい、周りに見ている人は自分と同じ位置で見ている人、かっこあまり関係ない人と考えているから、あなたはその人のことどうでもいいと思っています
あ、なるほどな。
はい、皆さんはね、いかがだったでしょうかね。
あ、でもな、当たってるわ。
はい、次はあのチョイス系でいきます。チョイス系にします。
結構な、これ大変やで、あ、人を当てていく。
そうだね、浮かばないかもね、
うん、
はい、筋肉もりもりの男性が綱引きをしています、
うん、
このロープの先には何があると思いますか？1番鳥、2番車、3番2匹の豚、4番身のついた大木もう一回いくよ。筋肉もりもりの男性が綱引きをしています、
うん、
このロープの先には何があると思いますか、
うん、
1番鳥、2番車、3番2匹の豚、4番身のついた大木。はい、何？
豚。
はい、じゃあ豚じゃないところからいきますかね。
全然あんまり何にも考えてへんかったけどね。
この心理テストでは綱引きイコール仕事での緊張度、どれだけ仕事に対して緊張感を持っているかということを、仕事に失敗しやすいランキングが分かります。
これあれや、つまりあれやろ、まあこれもそうやけどさ、まあ本職はほら歌の方やんか。
はい、そうです。
今んとこな、
はい、
ということは、うちはこれでもし変な結果になったら歌を舐めてるってこと。いや、それはやばい。
はい、じゃあ1番鳥、鳥を選んだあなた、失敗度 90% と高いです。羽ばたいている鳥は自由を表すので、遊び始めると全く仕事が手につかず手抜きをすることが多い人です。
もうあかんな、もうそれやめた方がいいな、今やって
るかな、うん、2番車、車など無機質なものは仕事を表すので、現在のあなたの仕事に対する失敗度は低いです。3番、
うんうんうん、
2匹の豚、マリー豚選びましたね、
うん、
2匹の豚に引っ張られている状態は バランスの悪さを表すので現在のあなたの仕事に対する失敗度は高いです。
あかんやん。
ちょっとねバランスが悪いそうですよ。
でもだってそれを手に入れたら美味しいカツ丼とか食べ、カツ丼とか。
はいはい。4番、実のついた大木。うん、実のある大木は明るい未来の象徴です。今後成長を掴んでいくことでしょう。
いや、でも豚可愛いじゃん。
はい、じゃあ次の問題いきますね。サクサクいきますよ。窓際、ん？うん？ん？あ、失礼しました。
うん。で？
うん、ちょっとごめん、一瞬で迷っちゃった私が。
うんうん。で？
実際の姿よりも魅力的に人間を映し出す鏡があります。
あ、
その不思議な形、鏡はどんな形をしていますか？うん、実際の姿よりも綺麗に映してくれます。その鏡の形です。1番丸い形の鏡、
うん、
2番四角い形の鏡、
うん、
3番三角形の形、
うん、
4番楕円形の鏡。
楕円。
はい、
楕円やろ。
でこの心理テストでは自分を魅力的に映す鏡を象徴することで外見に対する自信を探ることができます。はい、1番丸い形の鏡を選んだ人。
結構あれやんな、多分上から言ってる気がするけど、まあええわ。
丸い形の鏡を選んだ人は、うん、おだてると調子に乗るタイプです。
お
ー。2番四角形の鏡を選んだあなた、外見よりも内面的に自信がある人です。3番三角形の鏡を選んだあなた、必要以上に外見を気にしない人ですね。
あ、一番あかんな。
いいんだ、必要以上に外見を気にしないんだから別に。4番楕円形の鏡を選んだ私の目の前のあなた、容姿にかなり自信があります。
いや絶対そういう結果になるとうちはちょっと思ってた。じゃあうちの中で楕円というよりは、
うん、
なんかな、こういう形やってん。
よし、じゃあそれにね、
こういう伝わらへんけど、こういう、うん、な、次行こう。
うん、あのね、似たようなも系統で行こうかな。じゃあ、
うん、
夜12時に兄弟の前で鏡を見ていたら、うん、鏡に1匹の動物が映りました、
うん、
その動物があなた、おいでおいでって呼んでいます、
うん、
さてその動物とは、
うん、
1番犬、
うん、
2番猫、3番パンダ、4番ゾウ。はい、
うちウサギやってんけど。
ウサギない、ウサギない。はい、はい、
もう一回言って、もう一回言って。あの、その
夜中の12時
に、ね、4択、う
ん、犬、猫、パンダ、ゾウ。
猫。
はい、これはあなたのナルシスト度を選びます。
もういや、あかんやん絶対。
犬を選んだあなたは、うん、自己嫌悪と言ってもおかしくないくらいにナルシストではありません、
うん、
自分に自信が持てないタイプです。
それはあかんな。もう途
中、猫を選んだあなた、私の目の前のあなた、自分に恋をしてしまうくらいの完全なナルシストです。自分に自信があるタイプです。さっき楕円選んだ人はね、猫選ぶんですね、やっぱりね。自分の容姿に自信があって自分に恋をしてしまう人なんですね。
違うやんか。
いや、やっぱつながってましたね。
いやいやいやいや、これは違うよ。
でパンダを選んだ人もナルシスト度数は高いですね、うん、周りからもう美人だと認めてもらいたい人です。
ほんまはウサギやねんね、うち。
異性に相手にされないと怒るタイプがパンダです。4番ゾウを選んだ人は普通です。ちょっと自分のこと可愛いかなと思ってる程度の普通の人がゾウですね、うん、ウサギね、ウサギなかったですけどね、どうなんですかね、
うん、ウサギか。ほんまは、はい、あれやってん、ハリネズミやる。最近ハリネズミにちょっとハマってきて
さ。あれ、ラッコは？
ラッコはな、まだブームはあんねんけどな、ハリネズミがご飯食べてるシーンが好きでさ。
それはリアルのハリネズミ？
うん、
二次元の、
うん、
三次元の
リアルのハリネズミ。
あ、なるほど、ちょっと見てみたいですね。はい、というわけでね、ちょっとマギーがナルシストで自分のことを美しいと思ってることがよく分かった心理テストでしたね。
いやいやいや、そんなことないってって言いながら、なんかノーメイクで歩く人はこう自分に自信があるみたいな感じでよう言われんねんけど、いやそんなことないから。
今日マギーノーメイク？
とか、うちはこの収録大体ノーメイク。
はい、というわけでこの心理テストはミクシーのね、ミクシーのね、
うん、
ファニーボイスルームのコミュニティの、
大丈夫、
あ、違う、ミクシーの、ピフリネットのコミュニティのファニーボイスルームの、
うん、
トピックスの方に私が書いておきますので、うん、皆様ちょっと、うん、これ何だったっけと思った方は、うんうん、ミクシーのファニーボイスルームのね、
大事やな、
トピックスをね、見てください、うん、以上、心理テストのコーナーでした。というわけで第89回ファニーボイスルーム、いかがだったでしょうか。 ファニーボイスルーム色に違う寄付ネット、いろんなことやっております。さっきから、ね、何回も連呼してますが、ミクシーの方にも、うん、あのコミュニティあります。でミクシーコミュニティの中に私が一人で頑張っています。ファニーボイスルームのトピックスもありますので、皆様ぜひぜひこちらの方も見てください、参加してくださいね。
ミクシー大臣
頑張ってますよ、一人で、一人で、
はい、いやいやいやいや、
であのもうそろそろ
このミクシーを運営している人が一番頑張ってるからね。
はい、それは当たり前です。それ仕事ですから当たり前ですねはい、そんな中でですね、あのもうそろそろ募集も、これ最終的な募集にかかっております。そうそうそう、夏に関する思い出、うん、夏に関する思い、皆さんね今年の夏どう過ごしたか、今年じゃなくてもいいです。そうそうそう、子供の頃夏にこんなことをしたよ、あんなことしちゃったなとか、夏休みなんてクソくらえって思い出からいろんな思い出を募集しております。これ多分募集そろそろ締め切るので、うん、今のうちに皆様ねぜひぜひと、私やマリの個人的なブログや、Facebook の方でも別にどこでもいいので書いてください。
はい、
一応大元としましてはメールアドレスございます。 funny@pifri.net になります。 funny@pifri.net の方まで送ってください、
はい、
あとあのピフリネットツイッターやってます、フォローしてください、うん、アカウントは @pifrinet になります。で Facebook のいいねもお願いします。facebook.pifrinet になります、うん、でこういったところで募集かけてますので、皆様あの自分のやりやすいところで夏に関する思い出を書いてくれればと思いますの で、 でこれは9月の頭あたりに、ね、発表されるんですよね、うん、ぼちぼちちょっと私の個人本にも集まってきてるので、うんうん、いろいろ発表していくのでお願いいたします。
ちょ
っと途中引かれた、あれかわいいね、やっぱり関西弁、うん、かわいいし
やろ、マネしたらあかんよ。こうようみんなさ東京の人とかが関西弁をマネするけど、あれはな一番嫌だあかんよ。でちなみにうちがこう仕事中とかで標準語使ってできないで、ここで関西弁使ってるから、なんかえなんか嫌やねんけどって思ってる関西人いるかもしれへんけど、うちあの出身は関西なんでね、ネイティブの言葉はこっちの方が喋りやすいんですよ。
じゃあ今本当自然に出てるんだ。
そうそうそうそうそうそう、
あの作ろうとか関西弁しようじゃなくて、
全然全然だから全然全然、うちの方 の、 あの、うん、関西の人はみんなこうやって感じだ、その関西弁もほら方言とかの何地方によって若干変わってくるからさ、
はいはいはい、
だけどうちが住んでたとこはこんな感じ、
結構普通なんだ、
普通普通普通、
今喋ってても苦しくない、
全然全然、だからそのイントネーションとかはまあ、でもインドネーションもなんか場所によって変わってくる。
あ、そうだね、
標準語の方がなあの作ってる、
あ
全然違う、
そうなんだ、
こっちの方がな、それは楽、
本当？
え、しかもほら、ほらそろそろうち実家帰るしな、みんな帰らせていただきます、
はい結構でもやっぱりちょっと違和感がある
な、まあ、なるほどな、
周りに関西の友達が私そんなにいないんですよ、というか正確には関西の友達もいるんですが、まあ、こういった業界にいるのでみんな標準語なんですよ、
なるほど、
マリーも普段標準語じゃないですか、
あ標準語、
だからねやっぱりね、でも関西弁は聞いてても言葉が分からないってことはないよ、ね、
いや方言とかが出てくるまだ分からん
するんだ、東北弁だとちょっと意味が通じないことってお互いにやっぱあるんですけど、関西弁ってそんなことないのかなと思ったけど、そうでもない、
いやなんか例えばその皿って言うんだけど、新しいのこれは通じる、通じる人もおるけどニュアンスで、
新品のことを皿って
言うの、そうそうそう、皿のちょうだい、これ皿の持ってきて、
お皿とかじゃなくて新しいって言うんだ、
そうそうそう皿、
なるほどね、でこの関西弁はいつまでやるの、今日だけ、
今日だけだからその先週できへんかったから、
うん、
次週からまた普通に
戻る
レアよ、
レアだね、今日だけの特別会
やで、今日
じゃあそれ89回じゃなくて別の回でやればいいの、
飲んで
なんとなく、
もうその時はその時でやるかもしれない、
そっか今日やったのは前回のナンバの日の、
ナンバの日の
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 中だったんですよね、はい、じゃあレアなマリーと一緒にお送りいたしました、はい、お届けしましたのはゆいと
マリーでした、
はい、次回の放送日は8月11日月曜日となっております。次回は標準語に戻ったマリーが出張となっております。
お楽しみにしてください、
はい、またのご来店お待ちしております。この放送はインターネットラジオ放送局ピフリネットよりお送りしました。